一之助のそこが知りたい。
サンデーフリッカーズ、続いては私春風亭一之助が毎日やってくる情報の中から気になるトピックをオーソリティ専門家に聞いてしまおうというコーナー、名付けて一之助のそこが知りたいでございます。私はですね、まあ、いつも言ってる通り子供が3人おりまして、6歳3歳1歳という、パパです。
パパだから、
パパの助、一之助でございますけれども、同じようにね、お子さんいる家庭で困ってるというかね、いつも悩みの一つで働いてるご家庭っていうのはね、保育園、これなかなか問題なんですよ。
そうですよね、よくねニュースにもなってますもん ね、 そういうのね、
なかなか入れなきゃ待機してるとかね、自分の子供に合った保育園の選び方もなかなか難しいところでございますけれども、そんな中東京に全く新しい形の保育園が今月オープンしまして、東京目黒区にある駒沢の森子ども園という保育園なんですが、どう新しいのか伺いたいんですけども、このオーナーの方がですね、驚きなんです、角川恵子さんと、90年代にケイティとして歌手デビューして、その後ライターとして活動されていた角川恵子さんなんですが、あの角川春樹さんの娘さん、角川恵子さんがですね、今度はあの全くあの保育園業界とは縁がなかったそうなんですけども、保育園をオープンさせようとなぜ思ったのか、どのような保育園なのかということをいろいろですね伺ってみたいと思います。電話がつながってます。角川さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
はい、
あのまずあの歌手として活動されて、ね、ライターをされてですね、で現在保育園のオーナー、
そうなんですよ。
全くあの保育園にかかってなかった中で、
娘を保育園に入れてたんですけれど、自分が経営するとは全く思ってなかったですね。
これなんでオープンしようと思ったんですか？
究極の親バカなんですけれど、
究極の親バカ、
はい、自分の子供のために保育園をオープンしちゃいました。
これはすごいすごいですよ。
スケールが大きい話ですが、
スケールでかいですね。いや、そうしれっとおっしゃいますがね、
いや通ってた保育園が急にお受験保育園になっちゃったんですよ。
ああ、趣旨が変わってしまった
んですね。そうです、あの最初に歌ってた保育方針から変わってしまって、それによって子どもが混乱しちゃったんですね。
そうですよね。
あの切れやすくなったりとか乱暴になったりして、これはまずいと思って、子どもを守るためにね保育園をオープンしたんですよ。
やっぱり子供っていうのは敏感だから、ちょっとね先生の応対が変わっただけでそういう変化はあるわけですよね。
そうですね、そうじゃなかったらもうなんか薄利な保育事業に新規参入なんてしませんでしたね。
薄利ですか？
薄利です。薄利、薄利、薄利、はい。
一番苦労したところは何ですか？
いや実は私巫女としても活動してるんですけど。
え、ちょっと待って、何ですか？
巫女さんの巫女ですね。はい、なんでこう人数的かなんか分かんないですけど、なんか全てがトントン拍子に行って、何の大変さもなかったんですよね。はい、
巫女として活動してる。
そうなんです。
そして保育園を経営してる。
はい、そうなんです。
で9月1日に駒沢の森子ども園がオープンしまして、
はい、
子どもさん親御さんの反応はいかがですか？
親御さんには言葉が家で増えたとか、表情が豊かになったとか、いい話はたくさん聞いてますね。はい、
なるほど。
はい、
角川さんの娘さんも今その保育園に入ってるんですか？
行ってるんですよ。すごい元気になりました。特徴が生かされてるっていうか、子供のキャラに合ってますね。はい、
親バカの成果が出ましたね。
出ましたね。
なるほど。
感謝してほしいですよ。
さあ、自分のお子さんもそう変わって、で、はい、よそのお子さんも親御さんが喜ぶような反応になってるということなんですけど、
はい、
この子ども園の特徴はどんな感じなんでしょうね？
毎日4時からアクティビティっていうのがあって、あの習い事も兼ねてるんですね。
アクティビティ、
はい、そうです。あの空手ですとか食育ですとかダンスですとか、日替わりで先生が来て、あのレッスンしてくれるんですね。
こうなんか聞くところによると、特別講師、
はい、
元 K-1 チャンピオンのニコラス・ペタスさん。
そうなんですよ。空手は人気ありますね、やっぱり。
日本語ペラペラのニコラス・ペタス、
はい、はい、あの一番人気で、ペタスさんは日本人以上にすごい侍魂があるんですよね。だからその空手道の道の部分を教えていただきたいなと思って頼んだんですけど、
子供全員空手やるんですか？
やってますね。もう礼儀とか、体作りとかを頼んでるんですけど、
やっぱ礼儀大事ですからね。
大事ですね。
ちっちゃい頃からね、そういうのは仕込ま
ないと。普段暴れてる子でも空手の時間になるとピシッとして、オスって言うんですよ。
オス、
かわいい。
かわいいですね。これは
オチュって感じで言ってますか？
オスって言ってますね。
なるほど。
はい。
で、藤野真紀子さん、料理研究家の、
はい、そうです。
あの衆議院議員元ね。
そうですね。
でも素敵な方です
からね。これ料理を子供たちに教える
食育なんで、その時のなんだか最初はおにぎりを作ったんですね、でおにぎりの、まあ、日本人といえばおにぎりじゃないですか、ご飯じゃないですか、
はい、
それでこうおにぎりって最初お米は硬くて、で炊くと柔らかくなって、やっぱ そこから教えるんですよね。子供ってなんかよく分かってないから、でそのおにぎりを自分で握って食べるっていう感じの食育をしてもらって、最初の授業では。
なるほど、
はい、
なんでお待ってりゃ出てくると思って、
そうなんですよ。自分で作るって喜びですよね、
なるほど、こうやってお母さん作ってんのかってね。
そうなんですよ。
それで驚いたのはロマンポルシェのオキテポルシェさん、
はい、
いいんですかあの人、子供を任せて。なんかすごい僕は大好きな方なんですけどね。
うまいですよやっぱり。
そうですか。
エンターテイナーなんで。
え、どういうことを教えてらっしゃるんですか？
あの自己表現っていう時間なんですけど、例えば具体的に言うと酸っぱいものを絵を描いてくださいって子供に言うんですよね。
酸っぱいものの絵、
はい、でレモンとかこう梅干しをみんな描くんですよね、で持って描いた子持ってきてって言って、で持ってきて、酸っぱい顔してごらんとか、この梅干しを食べたらどんな顔になるとか、そういう感じで、あの教えていくんですよ。酸っぱい顔とか、あと嫌いな食べ物を描いてごらんとか、食べたらどうなるとか、そんな感じのことを。
なるほど、幅広くこう、なんだろうな、
はい、
あの普通の先生が思いつかないようなことを
やりますね。
やってくれるんですね。
2歳のパパなんで、沖手さんも。
沖手さんお子さんいるんです
か？そうなんですよ。だからすごい子供の扱いがうまくて人気の授業の一つであります。
どんな人かは、まあ、知らずにね、子供どうなんですかね。
子供知らない
知らないでしょ本当の姿はあんまりね
、はい、
すごいですよ、はい、でもどう思われます、まあ、自分でね、保育園を開いて今までの保育園、はい、今のこの保育園の問題点ってどこにあると思いますか？
やっぱり保育園が足りないっていうのは現実ですよね。うちみたいな認可外保育園でも結構いっぱいなんですよ。
入れただけでラッキーっていう状態ですからね、今ね。
そうですよね、もちろん公立の保育園なんかは足りないですし。
足りないですね、
はい、認可外でも足りない状況であります。
だ本来はこういう、門川さんがね、
はい、
作った保育園みたいに選択肢がいっぱいあって叱るべきなんですよね。
そうなんですね。特色があってね、
ここに入りたいから入れるっていう状態がベストだと思います。
そう思いますね、
やっぱり国には数とりあえず増やしていただいて、こういう
やっぱり薄利っていうのはあると思いますよ。あなたにやらないのは皆さん。
あ、なるほど。
だからもうこういう認可外保育園でもなんか、補助金が出るような感じでなんかしてくれればもっと増えると思うんですよね。
そうですね。こういう門川さんの活動を、まあ、知った方がいてね、また私もこういうふうにやってみたいとか。
そうですね。
とにかく、まあ、やってみないことにはわからないですからね、こういうのは。ではラジオを聞いている保育園選びに悩んでいる方ね、いらっしゃると思うんですが、アドバイス何かあればお願いいたします。
公立の保育園だと、行く保育園が限定されますよね、でも認可外だといろいろ遅くまでやってるとか食にこだわってるとか特色があるので、でも自分で一番近い保育理念とか保育方針があるところに通った方がいいと思います。
まあ、子供のためってのはありますから、
そうですね、やっぱり家の近所とかになっちゃうんですけどね。
なっちゃうんですよね、
毎日のことだとか。
そこを大きな目で捉えてね、子供に一番合ったところっていうのをこう選ぶのが親の務めかもしれないし、なかなか、
学校選びと似てますね。
そうですね、
はい、
ちょっとでも近づけるようにいいベストな選択をしたいなと思いますが、
はい、
ありがとうございます。本日は新しいスタイルの保育園、駒沢の森子ども園をオープンした門川恵子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。